お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから列王記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一列王記13章1節から34節、14章7節から31節と15章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一列王記13章の学びに入りますが、箴言はソロモンの知恵を明らかにしていますが、伝道者の書はソロモンの愚かさを明らかにしています。歴代史の中にはソロモンの失敗も彼の父ダビデの失敗も書かれていません。2巻の歴代史は2巻の列王記と同じ時代のことを書いていますが、一つだけ違いがあります。列王記は人間の視点で書かれています。これは歴史です。一方歴代史は神様の視点です。神様が彼を許された時、神様は彼の罪のシミを消されました。神様の視点から書かれている歴代史の中には罪が言及されていません。でも神様は人がわかるように列王記の中にはそれを書かれました。同じように神様はソロモンの失敗も許され、彼の罪は歴代史には記録されてはいません。列王記の中ではソロモンの弱さを見ます。彼は妻を増やし始めました。神様は一度も一夫多妻を許可されたことはありません。興味深いことに、不道徳と偽の宗教はいつでも一緒です。ヨハネはそのことをクリスチャンのために明らかにしています。第一ヨハネ1章の6節にはこのように書かれています。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。もしも罪の中を歩んでいるのなら、神様に仕え神様と交わりを持つことはできません。周りの人たちを欺くことはできるかもしれませんが、私たちは神様を欺くことはできないのです。ソロモンは大失敗をしました。聖書の中には、神様から素晴らしい可能性とチャンスを与えられた二人の男性が出てきます。一人はサムソン、もう一人はソロモンです。両方とも悲劇的なことに神様の期待に背きました。伝道者の書の中でソロモンは言いました。伝道者の書2章の17節。私は生きていることを憎んだ。火の下で行われる技は私にとっては災いだ。すべては虚しく風を覆うようなものだから。ソロモンの栄華は過ぎ去ってゆくものでした。主イエス・キリストは栄華を極めたソロモンでさえ道端の小さな花ほどに装ってはいないと言われました。この世の富と功績もまた過ぎ去ってゆくものなのです。さて、私たちは今王国が分裂するのを見ていますが、この分裂はソロモンの罪のせいでした。私たちは二つの王国の行く道をたどります。その歴史は交互に、あるいは一緒に、または重なって書かれている時もあります。北王国の王位についたヤロブアムは神様に仕えるチャンスを与えられていたことがわかります。でも彼は北の部族が礼拝のためにエルサレムに行くことを恐れました。そうすると王国はまた一つになるかもしれません。彼は王国が分裂したままでいて欲しかったのです。そこでヤロブアムはサマリアに一つ、 ベテルに一つ金の格子を作って安置しました。第一列王記十三章の本文に入りますが、一節から二節。一人の神の人が主の命令によってユダからベテルにやってきた。ちょうどその時ヤロブアムは香を焚くために祭壇のそばに立っていた。するとこの人は主の命令によって祭壇に向かい、これに呼ばわっていった。祭壇よ、祭壇よ、主は香をせられる。見よ、一人の男の子がダビデの家に生まれる。その名はヨシア。彼はお前の上で香を焚く高きところの祭司たちを生贄としてお前の上に捧げ、人の骨がお前の上で焼かれる。面白いのはヨシアがいつ統治したかです。それは300年後のことでしたが、神様の預言者は彼のことを今はっきり示しています。ヨシアは良い王で31年間統治しました。ヨシアは王たちの時代に起こった5つのリバイバルのうちの1つを指導しました。これらのリバイバルのことに関しては、歴代史の学びの時に見ていきますが、これらのリバイバルは、列王記では言及されてはいません。その代わり、神様の視点から見ている歴代史の中に書かれています。リバイバルはいつでも神様の視点からです。人は数字に関心を示しますが、本当に人が悔い改めたかどうかを見極めることは、人には不可能です。神様は人の心の中を知っておられ、そこに本当の霊的な変化が起きたかどうかを知っておられるのです。神様の預言者は、神様が一人の人を起こして、このような祭壇を打ち壊すと言って、祭壇に対して預言しました。その務めを達成するために起こされるのはヨシアでした。3節から4節。その日彼は次のように言って一つの印を与えた。これが主の告げられた印である。見よ、祭壇は裂け、その上の灰はこぼれ出る。ヤロブアム王はベテルの祭壇に向かって叫んでいる神の人の言葉を聞いたとき、祭壇から手を伸ばして彼を捕らえよと言った。すると彼に向けて伸ばした手はしなび、戻すことができなくなった。神の人が預言したとき、ヤロブアムは祭壇の傍らに立っていました。ヤロブアムは金の格子に生贄を捧げていたのです。神の人が語り終えたとき、ヤロブアムは彼に対して手を伸ばしました。王は彼を捕らえよ、彼は殺されなければならないと言ったのです。王が神の人を指さしたとき、王の手はしなびて麻痺してしまったのです。5節から7節。神の人が主の言葉によって与えた印の通り、祭壇は裂け、灰は祭壇からこぼれ出た。そこで王はこの神の人に向かって言った。どうかあなたの神、主にお願いをして、私のために祈ってください。そうすれば私の手は元に戻るでしょう。神の人が主に願ったので、主の手は元に戻り、前と同じようになった。王は神の人に言った。私と一緒に家に来て、食事をして元気をつけてください。あなたに贈り物をしたい。王は突然口調を変え、神の人に自分の手が元に戻るよう主に祈ってほしいと願います。王の手は回復し、それに感謝して王は神の人を家に連れて帰り、報酬を与えようと申し出ます。八節から十節。すると神の人は王に言った。たとえあなたの家の半分を私にくださっても、あなたと一緒に参りません。またこのところではパンを食べず、水も飲みません。主の命令によってパンを食べてはならない、水も飲んではならない、また元来た道を通って帰ってはならないと命じられているからです。こうして彼はベテルに来た時の道は通らず、他の道を通って帰った。神の人は、悪や偶像礼拝とは妥協しません。残念ながら今日のアメリカのクリスチャンたちの間には、様々な妥協が見られます。 私たちは自分たちが神学的にどこに立っているかという明確で正直な意見を持つ必要があるのです。残念ながら多くの信者たちは彼ら自身が正しいかどうかよく分かっていない団体を支援しています。もしそのミニストリーが神様の御言葉を伝えているかどうか知らないのなら、調べてみなければなりません。それは大切なことですし、また神様はあなたがどのように自分のお金を使うか、あなたに責任を問われるのです。私たちが生きているのは邪悪な時代です。ヤロブアムの時代も邪悪でした。この預言者は、ここに泊まって王とお昼を一緒にする気はありませんでした。彼は王と関わることを拒否したのですと、マギー博士は述べています。しかしながら、この後の数節で、この預言者は別の預言者に欺かれて、主の命令に背くことになり、悲しい結末を迎えます。彼は偶像崇拝者である王と関わらないように、用心深く振る舞いましたが、神様からの別の指示があったと主張する人には騙されてしまいます。今日神様の教会がこの世のことに関わって様々な妥協をするとき、それは神様が忌み嫌われることです。私たちはヤロブアムの時代のような時代に生きていますから、あの時に神の人に必要だったのと同じ注意と識別力を用いる必要があるのです。33節から34節。このことがあって後も、ヤロブアムは悪い道から立ち返ることもせず、引き続いて一般の民の中から高きところの祭司たちを任命し、誰でも志願する者を任命して高きところの祭司にした。このことによってヤロブアムの家が罪を犯すこととなり、ついには地の表から根絶やしにされるようになった。さて、第一列王記14章の学びに入りますが、14章はヤロブアムとレハブアムの統治を説明し、分裂した王国の汚れた王たちについての記録です。イスラエルの北の王国には一人として良い王はいませんでした。19人すべてが悪い王でした。南王国には20人の王たちがいましたが、そのうちの12人は悪い王でした。8人だけが一応良い王でしたが、その8人のうち5人だけが傑出していました。14章はヤロブアムが自分の妻を預言者アヒアのところに送るところから始まります。彼らの息子がひどく病気だったのです。アヒアを通した主の答えは、この子が死ぬということでした。そしてそれに加えて神様は、ヤロブアムの家族に対する神様の裁きについてのさらなる予言を与えられます。第一列王記14章の本文に入りますが、7節から8節。帰って行ってヤロブアムに言いなさい。イスラエルの神、主はこうおせられます。私は民の中からあなたを高く上げ、私の民、イスラエルを治める君主とし、ダビデの家から王国を引き裂いてあなたに与えた。あなたは私のしもべダビデのようではなかった。ダビデは私の命令を守り、心を尽くして私に従い、ただ私の見る目にかなったことだけを行った。ご覧のように、この時からずっとダビデが北と南の王国の王たちのための基準となります。ヤロブアムは、ダビデの人となりよりもずっと劣っていました。ですから神様はヤロブアムを脇へのけられます。19節から20節。ヤロブアムのその他の業績、彼がいかに戦い、いかに治めたかは、イスラエルの王たちの年代記の書にまさしく記されている。ヤロブアムが王であった期間は22年であった。彼は先祖たちと共に眠り、その子ナダブが代わって王となった。一方、レハブアムのもとにある南王国は、 マシだと思われるかもしれませんが、そうではありませんでした。25節から27節。レハブアム王の第5年に、エジプトの王シシャクがエルサレムに登ってきて、主の宮の財宝、王宮の財宝を奪い取り、何もかも奪って、ソロモンが作った金の盾も全部奪い取った。それでレハブアム王は、その代わりに聖堂の盾を作り、これを王宮の門を守る近衛兵の隊長の手に託した。レハブアムは落ちぶれかけていましたが、面目だけは保っています。エジプトの王が金の盾を持ち去ったとき、彼は聖堂の盾で代用しました。さて、次に内戦があったことが書かれています。30節。レハブアムとヤロブアムとの間にはいつまでも戦いがあった。そしてついにレハブアムは死にます。31節。レハブアムは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町に葬られた。彼の母の名はナーマといい、アモン人であった。彼の子アビアが代わって王となった。さて、第一列王記15章の学びに入りますが、15章ではユダの二人の王のことが書かれています。罪深い王アビアと良い王アサです。イスラエルの二人の王の統治も書かれています。ヤロブアムの息子で自分の父の罪のうちに歩んだナダブと、彼を殺して代わりに王となったバシャです。16章はバシャとその後イスラエルの4人の王の歴史が続き、一人ずつ前の王よりももっと悪くなっていきます。エラ、ジムリ、オムリ、そして悪名高いイゼベルと結婚してさらに悪を増し加えたアハブの4人です。14章の終わりでソロモンの息子レハブアムがユダとベニヤミンの南王国を治めたことを読みました。ヤロブアムが北のイスラエルを治めました。ヤロブアムが北の十部族を率いて謀反を起こしたのです。両方の王国の間の内戦は続きました。この戦いは兄弟同士が戦う苦々しい戦いでした。またここまでまだ良い王が出ていないことも見ました。事実、イスラエルには一人も良い王は出ませんでしたし、ユダの南王国にもダビデの家系に8人しか良い王はいませんでした。レハブアムの死後、彼の息子アビアが王位につきます。第一列王記15章の本文に入りますが、1節から2節。ネバテの子ヤロブアム王の第18年にアビアムはユダの王となり、エルサレムで3年間王であった。彼の母の名はマーカといい、アブシャロムの娘であった。王について言及するとき、必ず彼の母親も書かれています。なぜでしょうか。それは一人一人の母親が彼女の息子の人生に大きな影響を与えたからです。神様がこれら悪い王たちの名前とともに、その母親の名前を記録しておられるのは、息子がどのような人物になったかは、特にその母親に責任があるからだと思います。同時に王が良い王だった場合にも、母親は特にそのことに功績がありました。一般的に若者が非行に走ったり、問題を起こすのは、母親に特に責任があります。なぜなら、母親には自分の小さな子供に影響を与える大きなチャンスがあり、もしその子が無視され、煙たがられ、愛されていないと感じるように育ったなら、 母親は立ち止まって考えてみなければなりません。宣教団体の会長になったり、コワイアで歌ったり、何か他のことを教会でするよりも、週に幾晩かは家にいて小さな子供を抱き、その子を愛し、自分がどれほどその子を喜んでいるかを教えてあげる方が、主のためにもっと多くのことをしていることになります。この時代、そのことがないがしろにされています。今日ほとんどの若いカップルが直面する最大の問題は、自分たちの時間を作るためにベビーシッターを見つけることではないでしょうか。子供をしつけるには多くの時間と多くの愛が必要であり、これは子育てにおいてとても大切なことですと、マギー博士は述べています。悪い王が出てくるたびに、母親の名前も書かれています。この箇所を通して、神様は私たちに、母親の役割の大切さを教えておられるのだと思います。もしその王が、良い王であっても、母親の名前が書かれています。彼女はそのことで褒められるのです。第一列王記15章の3節。彼は父がかつて犯したすべての罪を行い、彼の心は父ダビデの心のようには、彼の神、主と全く一つにはなっていなかった。アビアムは彼の父が犯したすべての罪のうちを歩みました。自分の父の模範に従ったのです。息子がどのように育ったかは、父親にも責任があるのです。アビアムはあまり良い家庭で育てられませんでした。彼は卑劣で堕落した王でした。彼の父親、母親にある程度の責任があります。同時に彼の心は父ダビデの心のようには彼の神主と全く一つにはなっていなかったとも書かれています。ダビデはこれらの王たちの基準になりました。ダビデが人間の基準であることは真実ですが、でも神様が受け入れられた基準でした。4節。しかしダビデに免じて、彼の神主はエルサレムにおいて彼に一つの灯火を与え、彼の後を継ぐ子を起こし、エルサレムを固く建てられた。ダビデの家系は主イエス・キリストに至るまで耐えてしまうことは絶対にありません。しかしキリストの後、ダビデの家系をたどることはできません。神様は言われます。私はダビデと交わした契約が成就するまで、灯火を消すようなことはしない。ダビデの王座について、この世を治める方が来られます。その方は主イエス・キリストです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はヤロブアムの偽の祭壇に対する予言、ヤロブアムに対する神様の裁き、レハブアムの下でのユダの背き、分裂した王国の王たち、そしてアビアムがレハブアムの後を継ぐというテーマで、第一列王記13章1節から34節、14章7節から31節と15章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で tdb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。